皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はこのエレミヤに神様は語ります。そして、本当にこの主の宮で語りなさい、そうすれば彼らが何とか振り向いてくれるかもしれないからという神様の愛の言葉が書かれているところです。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
エレミヤ書26章1節から15節、主はこうおせられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ、一言も省くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪い行いのために、彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。祭司と預言者とすべての民はエレミヤがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主がすべての民に語れと命じたことを皆エレミヤが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の御名によりこの宮が白のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って予言したのか。こうしてすべての民がエレミヤを攻撃しに主の宮に集まった。ユダの首長たちはこれらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対してあなた方が自分の耳で聞いた通りの預言をしたからだ。エレミヤはすべての首長とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。
神様はどういうお方でしょうか。今日の第一番目、神様はそれでもどんなことが してでもこの愛する自分の子供を立ち返らせたいと願っておられるお方。私たちを、皆さんを神様ともっともっと近づく関係になってほしいと願っておられる方です。ここではこのユダの民、神様の民が本当にこの神様に背を向け、神様を忘れ、違う神々を拝んだり、本当にこの乱れた生活の中にありました。そして何度も何度もこのエレミヤを通して語られます。13節を見ると、彼らがそれを聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。だからエレミヤが語りなさいと伝えました。もう何度も何度も語りました。神様は本当に辛抱され、辛抱強く何を望んでおられるんでしょうか。私たちがもっともっと神様の臨在の中に、神様と美しい関係、素晴らしい関係の中に入ることを望んでおられるお方です。まだ今神様に背を向けているわけではないかもしれません。神様とそんなに離れた関係にはないよと思うかもしれません。でも神様はもっともっと近づいて、もっと神様が与えたいと思っておられる愛をもっとたくさん受け取らせたい、そう思っておられるお方です。今日神様が語りかけてくださるその愛を心にしっかりと受け止めたいと思います。また今本当に神様の方に向き変えらなければならない部分があるならば、神様のその熱い願い、神様の言うことを聞かせたいというわがままの思いではなくて、本当に私たちを愛するその愛で神様は待っておられるということを覚えたいと思います。二つ目は、エレミヤに 語りなさいと伝えられました。このエレミアはどういう状況だったでしょうか。全くこのもう本当にこの人々、他の預言者と呼ばれる人たちや祭司は神様の言葉と言いながら、本当にこの人々が聞きたいような、人々が本当にこの喜んで献金をしてくれるような、人々のご機嫌を取るような言葉ばかりを語っていました。そしてエレミアはこの本当の神様の言葉を語ることによって、命も危険にさらされるような状況でした。今私たちが何か神様のことを語ったりとか、本当に正しいことを伝えようと思っても命を失うようなことはないと思います。でも何かがいろんなことがこのブレーキがかかって、もしかすると迫害されてしまうんではないだろうか、人間関係が崩れてしまうんではないだろうか、そのような思いがあって、一つこの口を閉ざしているところがあるでしょうか。神様のこと、神様が私たちを、私を、あなたを愛しておられること、どんなに自分が守られたのか、また本当に今これを伝えなければならないと感じているもの、明らかに間違っている、だから本当にここを正さなければならないと思っている部分があるでしょうか。このエレミアの姿勢を見ながら、私たちもこのはっきりと物事を伝えていけるものになりたいと思います。そのためには本当にこの聖霊の力が必要です。神様、聖霊様、助けてください。神様の助けをもらいながら正しいことを語り、語るべき福音を伝えることができるように祈りたいと思います。またこのエレミア以外の預言者は、自分の、いや聞く人の本当に都合の良いことばだけを語りました。聞く側も都合の良い言葉だけを求めました。自分に聞こえのいい、自分を励まし、自分が本当にこう祝福されるよという良い言葉だけを求めてしまいました。私たちは、私たちも同じように本当に良い言葉、慰め、励ましを聞きたい。もちろんそれをたくさん聞くことができると思います。神様はたくさんくださいます。それと同時に、私たちに都合の悪い、私たちにちょっとチクチクする、痛みのある言葉も聞く必要があると思います。耳を傾ける必要があると思います。今、私たちに、皆さんに何か本当にこの、ちょっと耳に痛いこと、心にチクチクっとくること、あるでしょうか。そういう言葉があるでしょうか。聞こえてきているでしょうか。そういう言葉にも耳を今日は傾けたいと思います。私たちを励まし愛してくれる言葉によって、私たちは喜びに満たされます。同時にこのチクチクくる言葉は、私たちが失敗すること、私たちが大きな失敗をすることを妨げてくれます。裸の王様にならないように、神様が与えてくださっている厳しい言葉も受け止めたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、あなたが私たちに素晴らしい愛をいつも与えようとしておられ、私たちが振り返ること、あなたにもっと近づくことをあなたが望んでおられることを感謝いたします。神様、どうぞあなたの本当に送ってくださる言葉、一つ一つを受け止めることができますように。あなたの愛と、あなたの約束と祝福を受け止めながらも、本当にあなたの導きも、あなたのアドバイス、そして心に痛みのあるような、またチクチクするようなことも耳を傾けて、しっかりとブレーキをかけることができますように、主をどうぞ導いてください。今日もこのディボーション TV を見ておられるその一人一人の方々の生活の中にあって、あなたの素晴らしい御業が行われますように、奇跡が一つ一つ行われるようにお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。